皆さん、おはようございます。インターネットの方々、おはようございます。こんにちは。こんばんは。私たちは献金額の10分の1を教会以外の働きのために捧げています。今、12日か18日の74,300円のためにお祈りをしたいと、こういうふうに思います。天の様、あなたがアンテオク教会の会計を豊かに満たしてくださっていることをありがとうございます。足りないことは一度もありませんでした。今その10分の1の74,300円を教会外の働きのために使います。あなたが霊的な溢れるばかりの祝福を与えてください。また金銭的にも常に最高の祝福を与えてください。そして足りないことのない、そのような素晴らしい恵みを与えてください。これからもその技を成してくださることを信じ感謝します。今その10分の1のお金を捧げますが、どうぞ清めて豊かに用いてください。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。改めておはようございます。今日は12月24日なんですね。クリスマスイブということになりますね。それで、昨日テレビ見てたら、カトリックとプロテスタントの代表の人が来て、この日にキリストは生まれてませんって、こう言っておられましたね。生まれてないんですよね。ただキリストが生まれたお祝いをすると、そういうふうなことを言っておられました。まあ12月24日25日にキリストが生まれてないというのは常識なので、だからクリスマスはね、どのクリスチャンも知ってますね。要するにキリストが生まれた日ではないということですね。それで私たちもね、クリスマスはやらないんですけど、その具体的な事柄に対する1分動画があるので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
皆さんこんにちは。今回はクリスマスについてです。毎年12月24日はクリスマスイブ、25日はクリスマスで一般的にイエス・キリストが誕生した日として祝われていると思います。しかし実際にはイエス・キリストが誕生した日は12月25日ではありません。それはイエス・キリストの誕生を記したルカの福音書を見るとわかります。2章8節を見ると、羊飼いたちが野宿で羊の番をしていたところに主の使いが来てキリストの誕生を伝えたとあります。ここからこの出来事が起こったのは12月ではないことがわかります。ベツレヘムの12月の夜は寒さが厳しく、雨季に入っていることもあり、羊を放牧できるような時期ではなく、この時期に羊飼いたちが野に出ている習慣はないからです。それではなぜ12月25日がキリストの誕生日となったのでしょうか。それには諸説あります。一つにはローマ帝国時代に行われていた不滅の太陽の誕生日という異教の偶像の祭りが関わっていると考えられます。この祭りは冬至の時期に行われていました。冬至は太陽が昇っている時間が1年で最も短く、そこを境に長くなることから太陽の復活を祝っていたのです。キリスト教がローマ帝国の国教になった時に異教の習慣に妥協してこれを取り入れ、キリストの誕生を祝う日になったと考えられます。またローマ帝国で収穫祭として祝われていた農耕神の祭典がそのままクリスマスとして置き換えられたという説もあります。この祭りでは人々は歓喜し、子供にプレゼントを贈り、楽しい催し物を行っていました。この慣習がクリスマスのお祝いの中に残っているとも考えられます。さらにこの日はローマ帝国以前のバビロンなどの古代宗教に共通する赤子を抱いた母親に象徴される偶像を祝う日でもあり、単に冬至ということを超えた意味合いがあるという説もあります。いずれにせよ12月25日はもともと異教の偶像を祝う祭りの日であり、キリストの誕生日ではないのです。聖書にはイエス・キリストが誕生した正確な日付は記されておらず、イエス・キリストの誕生日を祝うようにとも書かれていません。もしも誕生日が重要なら聖書に書かれているはずですし、実際に初代教会でも祝われていませんでした。またクリスマスではことさらに幼子イエスが強調されていて聖書的ではないように思われます。 もちろんイエス・キリストの誕生を私たちは喜びますが、一番重要なことは誕生日を祝うことではなく、神の一人子であるイエス・キリストが救い主としてこの地上に来られ、私たちの罪の身代わりとなり、十字架にかかって死んでくださり、3日目によみがえられ、贖いを完成されたことです。そして私たちは救い主イエス・キリストを信じ、罪を悔い改めれば完全に許され義とされ、永遠の命が与えられるのです。それではまた。
ありがとうございます。12月25日は、キリストの誕生日ではないんですね。ただまあ、カトリックの人とはプロテスタントの人たちが来てて、キリストが誕生したことを祝う日ということをね、ちょっと うまいこと言うなというふうに思ったんですね。で、じゃあ、なぜ我々はね、祝わないのかっていうことになりますね。まあ、一つの原因は、聖書にキリストの誕生を祝えとは書いてないっていうことが一つあるんですね。それともう一つはですね、偶像礼拝が移行してるんですね。太陽の祭りがローマ帝国の移行してるっていうこととともに、サタンの働きが強い日になってる。酒の間違いが起こる最も一年で最大の日だそうですね。それから、いろんな事件が起こる日だそうです。で、これはですね、霊的には、違う霊が強く働く日であって、これをやるのは御心ではないということでね、やらないんですね。それで、一番重要な理由はどういう理由だったのかっていうとですね、ロバート・ユーイン使徒団に私たちが一時的に加わっているときに、彼らがクリスマスやらないんですよね。それで我々にクリスマスやらないっていうことを言ってきたんですね。それで私たちは、教会に帰ってみんなで話し合ったんでどうしようかってね。そうするとみんな曖昧なんですね。12月25日に生まれないことは、分かってるけど、クリスマスをやらないってのもどうかなっていう、そういう感じだったんですね。それでね、祈ったんです。主よ、クリスマスに対してどうしたらいいでしょうか、教えてください。そしたらね、驚くべきことが起こりました。それは何かというとですね、祈って、その週ですよね、2、3日経ってから、ニューヨークにいた、ユミノさんたちがね、この議論をしてるのを知らないで、クリスマスの考察っていうね、本になる前のね、コピーを送ってきた。そのタイミングにびっくりいたしましたね。そしてそのクリスマスの考察の中に何が書いてあったのかっていうと、クリスマスを行うのは御心ではないということが書かれていて、まあ、これは主が直接的に語っているということを感じましたのでね。それで我々はクリスマスをやらないと、いうことになっております。ただ、クリスマスを通してね、多くの方々が主に触れるっていうことも確かなので、ね、クリスマスを利用して、コンサートとかあるいは伝道集会とかそういうことはやります。しかし、まあ、我々にとってクリスマスをやることは御心ではないということでね、私たちはやってないと、こういうような形ですね。まあ、ただ誰でも12月25日にキリストが生まれてないというのはよく知ってるということですね。はい、そういうことです。それで白馬のビデオがありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
ヨセフは夢で自分は偉くなると神様から語られたのにもかかわらず、その夢からどんどん遠ざかるようなことが起こっていきました。
やがて僧侶や神官が毎日来て説教し、キリスト教を捨てるように迫りました。
何ヶ月と狭い牢の中に入れられた結果、二人の殉教者が出たのです。
いや、困ったことになったばい。祈りが足りんけんじゃろうと、一心になってイエス様に最後のお助けは祈ったとよ。
内紛が収まった後、内紛の混乱状態の中で大変な状況にある子供たち、とりわけ孤児たちを助けようと動き始めました。1997年11月、前田勝子さんがカンボジアに渡ってから6ヶ月後、初めての孤児を受け取りました。
2月の28日から3月の2日、白馬でですね、白馬、スネルゴイキャンプが行われます。白馬っていうのはですね、黙示録において象徴的な意味を持つんですね。これは、終末におけるリバイバルのキリストを表しますし、それから再臨のキリストを表すんですね。で、これが、偶然の一致だとは私は思ってませんが、死の住家における飯と関係あるんですね。死の住家は終末のリバイバルの飯と、終末の働きの飯で、まさにその通りなんですよね。そして、このところ面白いことがあって、3年連続ぐらいですかね、パトモスに行ってるんですが、白馬が現れるんですよね。私、偶然だとは思ってないんですね。そうしましたら、イスラエルチームに行きましたら、白馬が、 ですね、オリーブ山の上に来まして、あんなところにいる場所じゃない、あそこはラクダのいる場所であってですね、そしてその白鵬が、まあ、象徴的だったんですが、私たちが祈っているあのお庭を一周回ったんですね、我々を追ってね。で、私はあの、主の時が近づいてるってことを表してるんだなっていうことをね、ちょっと感じます。それとともにですね、このキャンプにおいてね、非常に聖霊様が働くんですね。おそらくね、皆さん分かってないと思いますが、皆さんの、奉仕者として、あるいはね、しもべとしてのね、霊的な事柄って非常に詰まってます。ですね。普通ないような動きが起こっているのは、これはあの、精霊の働きであるなと、こういうふうに思うんですね。それとともにね、楽しい。ね。よく言うんですね、ちっちゃい子供がね、祈りの課題とかなんかあるときに、お母さんとかなんかに無理やりに連れてこられてですね、そして無理やりに添えられさせて祈ってもらえっていう時によく言うんですね、白馬に行けるようにって。だから楽しいんですよね。私も神様のやることはね、いろんな祝福があるじゃないですかね。で、私あそこ好きなんですね。黄昏の灯火はほのかに灯りって言って、この歌ね大好きなんですね。私毎日歌ってましたよね。そしてあそこはね、どこの歌かっていうと、暮れゆくは白馬か白馬ね、穂高はかねよ。ね。そこの歌なんですね。そしてね、私ね、そこにね、行きたいな、行けたらいいなって、そこの山小屋にね、入ってったらいいなと思ってたんですね。まさに、その通り。主の恵みっていうのはね、霊的な恵みはありますが、実際的に、神様はね、私たちを愛してるから、喜ぶようなことをしてくださいますよね。で、特別なね、祝福がね、そこにありますのでね、どうぞ皆さんいらっしゃっていただきたいと思います。お金がないっていう人はね、どうぞ祈ってください。ね、祈りを通して主はね、思う以上に答えられます。私も回線の時行けなかった時は何度もありましたけど、よく言われるんですよ。あなた祈ってませんねって。で、祈りを出すとね、奇跡が起こりますよね。そして、都合がつかない方もそこで祈ってくださいね。その中で主の手を見ます。はい。それで、感謝と賛美とリバイバルキャンプの映像をね、見たいと、こういうふうに思います。
生をか、手が清く心が清らかなまま、その魂を虚しいことに向けず、明るき力。
イエスは十字架により勝利を取られた。復活すれ今も生きておられる方。
3月26日から3月31日までの間に、感謝とロスに行きますけど、賛美とリバイバルキャンプがあります。どうぞ皆さんいらっしゃってください。でこのキャンプはまずチャーチオンザイエの祈祷チャペルから始まったんですね。このチャペルっていうのはね、非常に重要なチャペルで、祈祷チャーチオンザイエはそこから始まったんですけど、ゼロになった後に神の臨在が覆って、そしてですね、一気にこう神の技が起こり始めたところなんですよ。まあ、2万人の教会になったというところですね。で神様はね、特にここって言ったんですよね。で後の動きを見ていると、我々以外にあまし行ってる人はいないようですね。だから我々のために備えてくださったなんて言っちゃ悪いんだけど、 あの祈り込みの時を与えてくださいましたね。祈っててね、結構みんな寝てるしかしね、その中で交わってる中で特別なことが表されたんですね。リバイバルがあのもし遅くなってもそれを待てっていう言葉が与えられて、ワーシップ賛美に変えろって言われて、さらにオーケストラが出てきて、そしてそのチームの時から虹が出るって言ったら、そこから虹が出始めて、私たちの働きのね、まず初歩になったところなんですね。そしてそこから、マーリン・キャルザーさんの感謝とか、スティーブさんたちの賛美とか、あるいは、アズサガイリバイブのことなどがいろいろ起こってきたんですね。そうしましたらね、ここがね、今年かな？燃えちゃったんですね。なくなっちゃった。今年ですよね。っていうのは3月行ってるからね。で、私はですね、これは、次の段階に移った大きなポイントかなと。こういうふうにちょっと感じてるんですね。そしてね、今、リバイブの働きが起こり始めていて、そしてさらにこれが大きくなるなっていうことを感じます。また、スティーブさんがね、また見てくれるとともに、やっぱり賛美チームにね、例の注ぎかけがあるんじゃないかなってちょっと感じるんですね。例えば、今年行ったチームなんかも、結構ね、強くなっちゃって、いろんなところに活躍しているチームが増えてきてますよね。だから特別な意味合いがね、ここにあるということを感じます。で、どうぞ、どなたでも行けますのでね、どうぞ皆さんいらっしゃっていただきたいと思うんですね。そして、なんか示されたり行きたいなと思ったらね、信仰の対応を取っておいてくださいね。御心ならば神様がね、答えてくださいますので、祈っていただきたい、ね。こういうふうに思います。それで、聖書の方に入っていきたいと思うんですが、私たちはね、祝福されてるんですね。それで、私たちのクリスチャン生活とか、教会の祝福っていうのは、年ごとに増し加わってくるんです。で、私たちが不信仰を握っていなければ、私たちの祝福っていうのは大きくなりますね。しかし、先日も述べましたように、今回示された言葉は、その言葉ではないんですね。それは何かっていう、奇跡が起こるぞっていう言葉なんです。で、皆さんの人生において、それから教会の働きにおいて、奇跡が起こるぞっていう言葉であるんですね。そして、この御言葉の適用をきちっとすることを通して、私たちはたくさんの技を見るということで、で、三つのポイントがあるっていうことを言いました。一つは神を信じる。もう一つは、疑わない信仰ですね。受けたと信じる。で、三つ目は、告白ですね。この三つが重要であるということをね、言ったんですね。そして、まずポイントになるのは、神を信じるっていうことなんですが、この神を信じるっていう内容をしっかりと捉えてないと、奇跡はないんです。皆さんにね、奇跡はありません。多くのクリスチャンが奇跡を見ない理由はそれです。で、じゃあ何がポイントなのかっていうと、神を信じるって言った時に、何を信じるか、これがポイントになるんですね。そうしますと、まあ、復習ですけど、神様がいらっしゃることを信じるのか。ね、これは私たちの信仰生活の土台です。必要なことですね。それじゃないんです。神がいることを信じたって奇跡は起こらない。じゃあ、イエス様が十字架にかかって罪の身代わりになって三日目に蘇ったことを信じるのか、罪の許しが与えられたことを信じるのか、これがなければ我々はクリスチャンになりません。これ信じないといけない必要なことですね。でもそれじゃないんです。イエス様が私たちの罪の身代わりになって、そしてですね、私たちの罪が許されたっていうことは、実は奇跡の原因ではないんです。だから十字架信じてても奇跡を見ない人はたくさんいます。それは何かっていうと、十字架と、それから、奇跡とは違うことだからです。具体的にね。じゃあどうなのかって言いますとね。先日、キエフの方から連絡が来たんですね。なんかキエフの2000人の教会が、我々が来てほしいと思ってるって。ありがたいですよね。ウクライナのところですよね。それともう一つの特 ところからの応答があったんですね。それは我々が、奉したスロバキアの教会ですね。で、そこでですね、私メッセージしたんですね。で、メッセージの内容はね、この改修の中で私が一番愛されてますって言ったんです。そしたらそこの主任牧師、使徒の方がですね、私を睨んだんで、ぐって。ですね。そしたらね、その方がね、いつ来るのって言ってきてなんか、関わりが強くなっちゃったみたいですよね。で、どうして私が一番愛されてるって言ったのかって言いますとね、皆さんはね、本当に愛されてるんです。多分、どんなに愛されてるか本当に分かってる人はいないかもしれませんね。神様に愛されてるんです。皆さんほど愛されてる人はいません。で、私ほど愛されてる人はいないのですね。そしてね、皆さんは愛されているんだけど、それを個人として言うならば、もう私だけが特に愛されてるっていう感じ。ね。そういう感じの愛で愛されてる。で、だから私言ったんです。私だけが特に愛されてる。でも皆さんから見れば、もう皆さんが特に愛されてるってね、そういう感じの愛で愛されてるんです。だから、私たちほど皆さんね、神に愛されてる人はいないのですね。で、そのことを信じるっていうことなんです。ね。で、もっと詳しく言えば、皆さんがね、神に愛されてるの、そんなの分かってると。でも何も起こらないっていう人もたくさんいるんですね。で、どうして何も起こらない人がたくさんいるのかというと、神は皆さんを愛しているっていう、その内容を信じているかどうかがポイントなんです。だから皆さんが神様に愛されていると思ってたって、じゃあどういうふうに主が愛を表すかっていうことを知ってないと、ダメなんです。で、そのために皆さんにこう言いました。今日教会に来たら、ロビーに犬いたんですね。そしてですね、30分一緒にいました。で、私も犬に関わらないようにして、犬の方も私に関わらないようにして、そっぽ向きながらですね、狭い空間の中にですね、お互い関わりなくいらっしゃいたのです。ね。例えば、犬が家族の方々もいらっしゃいますよね。ペットがね、猫が家族の方々ね。で、もうそれの本当に家族になっちゃうわけですね。そしてね、もし私たちが人を愛してるのならば、犬でもいいですよね。どうしたいですか？首絞めたいとかね、そういうことじゃないですね。皆さんね、その人たちに喜んでほしいと思いませんか？ね？幸せになってほしいと思いませんか？問題で苦しんでんなら、何とかしてこの問題の解決を受けてほしいと思いませんか？失敗しちゃったなら、成功してほしいと思いませんか？病気だったら解放されてほしいと思いませんか？思うでしょ。それを信じるっていうことなんです。いいですか？それを信じるんです。信じるポイントがはっきりしないと、信仰を使えないんです。若い女の子たちがね、何人か、ダン・エルサレムホテルのスイートに泊まったわけですよね。で、どうしてスイートに泊まったかって祈ったからですよね。神様素晴らしいですね。まさに祈りを通しての恵みを表してくださいます。感謝したいと。こういうふうに思います。じゃあどうしてスイートに泊まれるように祈ったのか。というと、前にスイートに泊まれるように祈って答えられた人がいるからです。だから知ってたんです。御心ならば答えられるぞって。知ってると皆さんね、信仰使えるんです。皆さん。だから皆さんがね、どう神に愛されてるかって知ってるってことは、実はそれが具体的に皆さんに現れるね、大きなポイントになってるんですね。もう時間が足りなくなっちゃったね。もう終わりですよね。だから 神様が皆さんを愛している内容、これを皆さんがしっかりと信じているかどうかなんです、ね、例えばうちでは癒しが起こりました、ね、不審さんの治らない鬱が治って、でベニ君の脳障害が、ね、奇跡が起こりましたよね。でもあれどうしてそうなったのかっていうと、私は神様が癒しを行ってくださるっていうことを知ってたんです。で元の教会にいたら知らなかったですね。病院には行ったでしょうけども、ね、そういう神の癒しを受けなくて、いまだに病院にかかってたと思いますね。でこの時にね、私は知ってたので信仰を使ったんです。それに対して祈ったんです。だから皆さんね、皆さんが神様に愛されてるっていうだけじゃダメなんですね。どう愛されてるのかっていうことが、実はね、神様は皆さんに働く土台なんです。それを適応していくってことが必要ですよね。そして皆さんね、神様はたくさんの祝福を私たちが受けるように願ってます。だから受けてください。あのリバイバルってのは、ね、こういうことなんですね。皆さんを通していろんな方々が解放されたり素晴らしい祝福を見るんだけども、まずね、我々が祝福されるってことなんだ。だってそうでしょ、ね、神様はあなたを癒してくださいます、私は癒されたことはないけど、でも聖書にそう出てますが、絶対癒してくださいます、ね、またあなたの問題を解決してくださいます、私は問題の中で大変苦しんでるけど、ね、でもあなたの問題は解決してくださいます、あの人は解決されましたっていうわけはいかないんでしょう皆さん。それはあの神様は私たちを通して神の恵みをまず表そうとしてるんですね。ですからそれが現れてくるということをね、どうぞ覚えておいて、あのいただきたいと思います。そしてね、告白、これがね重要なんですね。ロマ書のね10章を開いてみてください。こう書いてあるんですね。9節、なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中へ蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです、こう書いたんですね。でここでね、2つ書いてあることに気がつきます。1つはね、心で信じて、まあ、これが基本ですよね。もう1つ書いてあるんですね、口で告白し、つまりこれは、口で告白することが救いの大きなポイントになっているということに気がつきます。つまりね、告白、それと第一ヨハネの一章を開いてみてください。9節、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。いいですか、十字架によって罪の磨きがなされたことを信じることは基本ですよ。でも何て書いてあります、告白せよって書いてある。だから罪の許しの時には十字架を信じるだけではなくて、告白せよって書いてある。そうしますと救いの時に告白せよって書いてある。そして皆さんね、罪の告白の時に告白せよって書いてある。そして信仰を使う時に告白せよって書いてある。皆さん、告白、告白、告白ね。まあ、第二礼拝の時には入れなかったとかありますけど入れて終わりにします。そうするとね、ヤコブの手紙にとんでもないことが書いてあるんですね。ヤコブの手紙のね、3章を開いてみてください。また4節ね、また船を見なさい、あのように大きなものが強い風に押されている時でも、ごく小さな舵によって舵を取る人の思い通りのところへ持っていかれるのですって、こう書いてあるんですね。これは何を言ってるのかというと、言葉によって変なところに持っていかれちゃう、ポイントに持っていかれちゃうって書いてあるんです皆さん。だから後で皆さんね、読んでおいてください。皆さんの いう言葉が実は皆さんの人生に大きく関係しちゃうって書いたんですね。まあ余計なことをちょっと言いますけどね、私入院したんですね。で、私の病棟ね、よく死にました。で、私のね、友人でよく死んだんです。同じ病気の人も死にましたね。その時ね、ちょっと気づいたことがあるんですね。何かというとね、結構ね、死ぬとか大変だとか言ってる人がね、ダメになるんですよ。いいですかね。で、私あれと思ったんですね。でもここで言ってる告白が神にある告白ですけども、明らかに告白と動きっていうのはかかってるっていうふうにここで書いてるんです。これですね。だから皆さんね、告白、もう時間なくなったんでね、まあ、夜また話しますのでね、どうぞそのことを覚えつつ、告白って悪い告白じゃないですよ。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と皆さんを表してください。何か否定的な思いがあって、それが常に出てくるがゆえに、その歩みを縛っちゃってる方がいらっしゃいます。その人手だけの言葉を捨てるように主は語っています。また、このことは不可能だと思い込んじゃって、神様のところに持っていかない方がいらっしゃるんですが、持っていくことによって主の働きが起こり始めます。天の様、どうぞ豊かに導いてください。同じところでよく失敗する方がいらっしゃいます。感謝が足りません。徹底して感謝をし、またそこで語られる主の言葉をしっかりと握っていきなさい。従うとき全ては益となります。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それではおのおので癒しのためにお祈りください。天の様、お人よしとのカード精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエスキリストの御名によって病の力を打ち砕く。イエスキリストの御名によって目指す、お人よしとのカード精神から病の出をさえ。イエスキリストの御名によって目指す、お人よしとのカード精神に目指す、癒されよ、癒されよ、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され。歯茎の腫れがちょっと治った方がいらっしゃいます。目が、この、もやっとしてるのが癒された方がいらっしゃいます。腰と右のふくらはぎのところが悪い方が癒されました。イエス・キリストの宮へって、お人お人の門を最初に癒しを宣言する。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同ともに常しえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。報告をしておりますスクリーンをご覧ください。アメリカチームが明日から行きますのでお祈りください。5時からGLTV スペシャルでコンサートを開きます。14チームが出てきます。今回は7時まで行いますので、ね、いろんな方々を連れていらっしゃっていただきたいと思います。感謝と賛美とリバイバルキャンプが3月26日からあります。どうぞいらっしゃってください。スネオキャンプは28日から3月2日ですね。はい、1月1日11時より特別礼拝をします。月曜の第1礼拝、第2礼拝、これに合流します。 ですから1回だけの礼拝となります。年末特別献金ですね、奉仕者感謝と機材のために使います。お下げください。あとはいつもの通りです。はい、報告をお願いします。
白馬スネルゴイキャンプが2月の28日から3月2日の日程で行われます。北アルプスの大自然の中の非常に素晴らしい、リゾートホテルが会場となっております。朝夕の正解、賜物の実践集中講座、白馬クリスチャンフィルムフェスティバル、またスキースノーボードなどのレクレーションも非常に楽しいプログラムとなっておりますので、ぜひご家族ご友人お誘い合わせの上お越しください。このキャンプにはどなたでもご参加いただけます。募集要項と申し込み書が受付に置いてございますので、皆様のご参加をお待ちしております。
キャンプの時に東京安定桶協会からホテルまで直行するバスのご案内です。募集の方始まりました。協会の会堂受付のところに申し込み表を貼ってありますので、お名前を記入してください。また今インターネットの方をご覧の皆さんは協会事務所の方にお申し込みください。また別件ですけれども、協会の礼拝部からのお知らせです。本日のインターナショナルサービスの時間変更のお知らせです。5時からのコンサートに伴いまして、本日2時半から3時半となりますので、お時間の方を間違えないようによろしくお願いいたします。
映像部からのお知らせです。白馬クリスチャンフィルムフェスティバルの応募が始まっております。締め切りは2月4日です。詳しくはと、白馬スネルゴイキャンプのホームページをご覧ください。よろしくお願いします。
明日から、LA サンディエゴの派遣がありますので、皆様どうぞお祈りください。ミッションのホームページに祈りの課題も載っております。また感謝と賛美とリバイバルキャンプの124,800円の団体割引のお席、あと5席ございます。ぜひお申し込みください。お待ちしております。
1月2日から5日までカンボジアチームが使わされます。こちら、この派遣に参加されたい方は今ちょっと航空券が変動しておりますので、値段が変動しておりますので、示されている方は早めに、アジア部門まで、聖女から流れ出る水ミッションアジア部門までご連絡ください。よろしくお願いします。
はい、それではこれで礼拝を閉じます。どうもありがとうございました。